河村陽介です。加藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは加藤さんのご紹介をさせていただきます。若者や子育て中の母親を対象に起業や暮らし、会計に関する支援活動を行われ、コワーキングスペースアエルを設立し運営されています。2010年より教育機会格差を埋めることで貧困の連鎖を断ち切る取り組みとして無料学習会を開催されています。また人と人とがつながり学び合う場づくりを実践している NPO 法人ボンドプレイスの理事を務め、2016年より山梨県からの受託を受け、女性の起業を支援するプロジェクト公仕事の企画運営を行われています。加藤さん、まず、はい、コワーキングスペースアエルを始めたきっかけ教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、始めた頃はちょうど、はい、リーマンショックとか、うん、なんかすごく景気が悪くて、うん、世の中の底が抜けてきたなみたいな、なんかあんな時期だったと思うんですよね、はい。東日本の大震災があったりとか、うん、でなんかあんな時にちょうど国連のシンポジウムとかでも、はい、なんか大きな災害があったりとか、うん、まあ、こういった不況の時って、はい、女性が起業をしたりとか、うん、若者が NPO の活動を始める人が多いってすごく言われてたんです、はい。でなんかそんな時に、あ、じゃあそういう女性や若者が10人とか100人とか、例えば山梨に1000人とか、うん、たくさん増えていったら、はい、景気とか山梨自体ももっともっと地域が良くなるんじゃないかななんて、はい、なんかそんな気持ちもあって、はい、まあ、コワーキングスペースっていうのを始めました、
うん。コワーキングスペース、最近はよく聞くようになったんですが、はい、具体的にどんな場所になるんでしょうか。
そうですね、コって、まあ、CO ともにで、まあ、ワーキングって働くということで、はい、まあ、一緒に働く場、うん、場ってちょっとこだわってて、はい、なんか場所って何丁目何番地っていう、はい、なんかその所在地とかだったりする、うん、建物だったりするんですけど、場って私人間関係とか、はい、こう関係性だと思っているので、はい、一緒に働けれるそういう場を作りたいと思って、はい、ワーキングスペース作りました。
場所というよりは場、
そうですね、
人との触れ合いがやっぱり大事っていうことですね。
そうですね、なんかこう都会型と違って、都会って多分なんかフリーなどなんかどこでも座れる席があって、うん、Wi-Fi が通じてて、うん、まあ、ドリンクバーもあってみたいなあのイメージなんですけど、この田舎のコワーキングスペースってなんかそういうことじゃなくて、うん、まあ、空き家とか場所はまあ自宅にもいっぱいあるんだけれど、うん、独立起業したりとか活動を始めたら、うん、やっぱり人のつながりってすごく大事になってくるので、はい、なんか人と人が無理やりじゃなくて、異業種交流みたいに名刺交換会みたいに無理やりじゃなくてもつながれる場が作りたいなと思って作りました、うん、はい。
コワーキングスペースアエルは無料で使うことができるんですよ ね、
はい。まあ、ちょっと初めの頃は公民館と同じぐらいにワンコインぐらいした方がいいんじゃないみたいに言われてたんですけど、500円をもらうのに1000円のアルバイトを雇ってたら全然無理じゃないっていうのもあったりとか、はいはい、公民館とかと違ってで、なんかもっと自由に24時間365日、うん、商業活動ができる場が欲しかった。あとこの時、はい、子どもたちの学習支援もやっていたんですよね、はいはいはいはい、で公民館がなかなか借りられなくって、はい、でもうないなら作るっていう、で子どもが勉強するとか、はい、世の中を良くしようとしている若者が活動するのにお金を取るのは何だろうと、はい、消費税が8% になった頃に一気に無料にしちゃいましたね、はい。
でも無料だと本当に気軽に地域の、触れ合う場所みたいな感じで、
そうですね、はい、初めはなんかやっぱり無料だと雑に使われるとか、うん、なんか一人の人がずっと占領するんじゃないかとか、はい、なんかいろんなこと言われたり私自身も考えたんだけど、はい、逆になんかすごくこのコンセプトを理解してくれる人が丁寧に使ってくれたり、うん、またそういう人呼んでくれたりとか、うん、っていう形で、まあ、無料でやらせてもらってます、
うん。加藤さんは今おっしゃっていただいたんですが、はい、子供の無料学習会を開催されていると伺ったんですが、はい、これはどういう内容になるんですか。
はい、まあ、始めたの2010年ぐらいからで、その当時はボランティアで塾に行けない子どもたちに、うん、はい、受験の前に大学生とかが無料で学習を教えるっていう、まあ、ボランティア活動をずっとやってきてたんですけど、はい、これすごく今振り返ると、はい、なんていうのかな、まあ、いい進学ができればいい大学行けて、はい、 いい仕事につけて、いい結婚ができて、いい子供が生まれて、いい老後っていう私の世代の幸福モデルに、なんか縛られてたなと思っていて、勉強、受験勉強っていうのに特化してたんですけど、3年ぐらい経つとなんかこう違うなってことに気がついてきたんですよね。これ失敗じゃないかっていう。
違うなっていうのはどういう感じで違うな。
そうですね、やっぱり高校に入って義務教育じゃなくなってくると、やっぱり入学式はいたけど続けられない子たちがたくさん出てきたりとか、初めからもう高校進学を諦めてしまっている子どもたち、親子ですね、なんかすごく、関わるようになってきて、でこれなんかもう教育だけで貧困が解決できると思ったら大間違いだって、って自分の失敗をすごくこう感じたんですね。で、まあ、今はどっちかっていうと、まずそのちょっと諦めてしまっている子供、まあ、お母さんとか、にまず1対1の関係性を作って、でそこで私も信頼してもらったり、その関わってるそのメンバーと子供が1対1の関係性で仲良くなって、でそこからその子のモチベーション、サッカーしたい、ゲームしたい、ギター弾きたい、こんな大人になりたいっていう、そういうものを引き出してから、じゃあそのために何が必要なのか、学ぶことなのか働くことなのかっていう、なんかそういった、ところにつなげていく。でまたちょっと孤立している子どもたちだったりするので、諦めない大人につないでいくっていう。
なるほど、
はい、それを私たちの考える、まあ、NPO、 私たちが考える生活が困窮してしまっている世帯の子どもたちの学習支援っていうふうに定義しています。だから5教科の受験勉強じゃなくって、生きるための学びみたいな。
実際この厚生労働省の調査によると、日本在住の子どものおよそ7人に1人が相対的貧困とされています。
そうですね、山梨県の調査で、去年おととしかな、山梨県では10人に1人がこの相対的貧困に値しているっていうふうになんか調査出たんですね。で生まれ育私こう生まれ育った環境によって、選択肢が理不尽に制限されていることが私は貧困だっていうふうに定義しているんです。だから、調査では、所得お金で、実際に10人に1人っていう子が出てるんですけど、じゃあ何の選択肢が理不尽に制限されてしまうかって言ったら、当たり前にみんなができることが当たり前にできない状態、ここが一時だけじゃなくてずっと続いていくっていう、毎日毎日繰り返される。朝ごはんがあって宿題が終わってて、親がそれをチェックしてて、持ち物が用意されていて、親兄弟が心配事がなくって、そもそも学習する机があってとか、よく言う一般的当たり前にあるものがない状態がずっと続いている子たちがやっぱりいるんですよね。でどうしても貧困っていうと自己責任っていうふうに、その子が勉強しないから、その親が働かなかったからって持ってかれちゃうんだけど、これだけやっぱ当たり前のものが毎日ないと、どうしたってこうどうせ自分なんか頑張っても報われないっていうね、心境になっちゃうって。でここを私の考えている貧困の問題、今起きている、だから、お金がなくて食べ物がないからティッシュ舐めたら甘かったっていう話じゃなくって、なんかこう意欲が削がれてしまう、それが親から子に、またその子が子供を作った時にまたそれが連鎖されていくっていうのが貧困の連鎖かなというふうに感じてます。
なるほど。加藤さんは子供たちだけじゃなく女性の起業支援プロジェクトにも関わられているということで、明日は女性の起業支援プロジェクト、こう仕事について伺えればと思います。最後に加藤さんの好きな曲、ドリームスカムトゥルーで何度でもをお送りします。加藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。